ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツッコンこと佃、
はい、社長こと井岡です。
バイト長谷庵こと長坂です。
眉毛こと石川眉です。
そして音楽担当ミキサーバンブーの6名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えする店として本日もオープンを迎えたいと思っておる今日この頃ではございますが、はあ、まあ、ここまではね、縦板に水のごとくツルツルツルってこう噛まずに
ねえ、どうなんでしょうね、
どうなんですかね。やっぱりこれも世間の情勢、まあ、これ喋ったらあかんよったな。まあね、それでもね、まあまあ、マスター最近ねいろいろ頑張ったわね、頑張っとんねんけどね、ちょっとねうまいこといかないことはないな。
あ、やっぱりゴルフのスイングやね。
そうそう、ゴルフのスイング、あ、スイングじゃね、スイングはうまいこといくねんけど、当たった瞬間からボールはまっすぐいかへん、ね、
まあそれは根本やね。
根本ですかね。
根本があかんね。
おかしいなあ思ってね、今度130で回ったらええかなと、
うん、ところが、
社長、社長、社長、
社長や、
社長、社長まだ来てへんの？あ、社長ちゃうか。
こんばんは。
社長遅いですやん。
来ましたよ。
社長、
来ました。
来ましたよってないよそれ。
来ましたね。
社長こと井岡です。
社長こと井岡ですってな。そんなね。
いや、なんか
社長の、ほら会社の社長の訓示で、私社長こと井岡ですって、そんな社長おらへんやろ。みんな社長の名前、あ、でも知らん人おんのかな。これ次来たやつに聞いたろう。
うん、会社の人は案外知らん、
あ、知らんねやろか、大手は。
まあそんなことはないと思うけどな。
だいたいここで来んのはあいつやろな。
あ、社長いてるけど社長の名前ないんだから。
お前外で話聞いとったやろ。
社長お疲れ様です。
お疲れ様です。
それな、社長の名前って社長こと井岡ですって中で大声で叫んどんねんから、外で聞いとったらわかるやろ。
井岡社長。
あ、やっと覚えてくれましたな。あ、
下の名前知ってる？
それは
社長じゃないんですか。
社長、社長、
社長、
社長こと社長っていう、うん、なんか不思議な人やねんけどね、うん、今日はねとっとと喋らなあかんねんけれどもや、はい、うんうんうん、まあ先月に引き続いてね、うん、まあ、なかなかあの九州豪雨の、災害復興が進んでおらんのんですよ本当に、うんうん、まあ今世間もああいう情勢やしね、うんうん、そちらに力が入りにくいっていうのもわかるんやけれども、まあ一日も早くねやっぱり復旧復興をしてほしいと思いまして、まあ、先月に引き続きですね、うん、まあ、同じ酒蔵からちょっとお酒を取り寄せてますので、まあ、いげちゃん仕事に来て一発目やけれども、はい、まずは噛まずに最後まで行くと報奨金あり。
社長から、
そう、噛んだら報奨金なし、さらに減俸。よろしくお願いします。では行きましょう。
はい、
どうぞ。
はい、ではご紹介します。先月に引き続き福岡県朝倉市の老舗酒造篠崎をご紹介します。本年7月5日の九州北部豪雨災害で甚大な被害を受け、お酒の生産ができなくなり、現在も地域の復旧とともに生産再開に向けて懸命の作業に取り組んでおられます。この豪雨では酒蔵に大量の川の水と土砂が流入、操業不能に陥りました。それでも従業員の方々は豪雨災害は地域とのつながりの大切さを改めて見つめ直す機会になったと前向きに捉え、再起を目指し汗を流しておられます。酒蔵のある平松地区は7月5日午後2時ごろから雨足が激しさを増し、経営企画部長の篠崎さんは従業員に近くの川沿いに土のうを積み上げるよう指示。ところが凄まじい水の勢いに途中で断念。住民の避難が始まると食料を調達、避難所の公民館に届けました。その頃酒蔵はおよそ1メートルまで浸水し、帰宅できない従業員数人は車内で一夜を過ごしたのです。水が引き酒蔵を見て呆然としました。土砂がおよそ20センチも積もり、酒造りのための電子機器類は浸水して作動しなくなり、甘酒20トン、そして焼酎も40トンも廃棄することになりました。一体も目を覆うような被害状況。 篠崎さんは酒造りは地域に根ざしているとして酒蔵の復旧を進めつつ、従業員20人以上が連日周辺の民家や排水路の土砂の撤去、畳を外して干す作業に取り組んでいます。住民から聞こえてきたのはため息や苦しみ、そして再起へのエール。従業員たちは今まで以上に地域への愛着を感じ、共に歴史を刻んできた酒造りへの思いを強くし、酒造りも被災者も復旧はこれから、地域との絆を支えに出荷再開を待っている人の思いに応えたい。篠崎さんは災害をバネに決意を新たにしています。その篠崎さんより純米大吟醸平松 50% をご用意しました。味香りともバランスの良い甘口のお酒です。フルーティーで味に膨らみがあり、キレの良いうま口のお酒です。さらに甘王梅酒もご用意しています。
素晴らしい、
素晴らしい、
すごい。
ただ
ね、僕的マスター的に言うと、ちょっとこれはお気に入ったなっていう感情が入ってなかったな、起伏もないし、
入れた
こうなんかほんまにお気に入った
それは
お気に入ったよな、ほらほらお気に入ったって言うてるから
読むペースがね、
ね、なんかね、ちょっとね、なんか小学校の低学年の子が絶対にうまく今日はあの朗読するんやっていう読み方やったね。
まあ、今日は一つこう、ね、こう綺麗に読めるようにと思って、うん、ゆっくり読もうと思って
たんですけど、いや心がこもってないことが綺麗というのかな、私は噛むということは間違ったとしてもやっぱり心がこもってることが全てじゃないかとマスターは思うんですけどね。そうですよね、そうですよね、ほらほらほら、奥も言うてるやん、ピンポンで。
そうですね、
今度からね、ちゃんとあのバイトでラジオやってるらしいやん。
そうそう、
もうちょっとね、マスターが聞いてるときは、あ、眉毛出てったなと思ったら感情込めてね、なんか淡々とやってる日あるからね、
え、
もう今日は仕事しんどいな、仕事しんどいな思ってやってる日がある。ただちょっと好きな歌がかかった後はなんか急にウキウキしてることもあるねそれは多分あのリスナーからのクレームがついた後の眉毛のあの感じがちょっとこれ以上言うたかな
、うん、ちょっとまたあの後で見せじまいした後、
うん、そうやね、見せじまいの後で話しよう、はいはい、というところでね、まあ、あのこの篠崎さんを2ヶ月続けて、まあ、来月もでも思ってるぐらいなんですけれども、うん、まあ、ちょっと本当大変だと思います。で、甘酒を一生懸命作ってやってるところなので、うん、全国のその甘酒もちょっと足りない状態になってきてるということで、うんうん、まあ、甘酒通の方が困っておられるということですよね。まあ、今日はその平松というのとフルーティーなお酒とさらに甘をいちごですよね、いちご梅酒もご用意をいたしました、うん、というところで、乾杯したいと思います。では被災された方々がですね、あ、俺が一番噛んでるな今日ガタガタやな、あ、もうさっきついでるやん眉毛、
ありがとうございます、頼むわ、
まあ、一日でも早い復旧復興を、ね、心から記念して乾杯したいと思います。では、
はい、
よろしいでしょうか、継がさせていただいた後、まだついでないやつがいたのかな。では皆さん、まあ、災害が来ないことを願って、うん、まあ、台風も来ないことを願って乾杯しましょう。では乾杯、
乾杯、
乾杯、乾杯。うん、甘い、
うん、ここ社長に聞かなあかんね従業員が飲んで甘いとかっていうのはちょっとね不適切ですよね、うん、
社長は甘をいただきましたけど、うん、梅とイチゴの絶妙なバランスですね。
あ、ただそうですか、
うん、ただちょっとイチゴが勝ってるかなっていう、うん、
いや、それはイチゴ、イチゴ梅酒梅酒イチゴじゃないですからね、
うん、まあ甘をとついてますから、
うん、まあまあそれね、
確かに、うんうん、あの甘口で飲みやすい甘酒ですね、
うん、まあ、今日は誰かのせいで出だしからグダグダになっていう自分の中で頭がずっと動いてるんだけどまあ、そこでですねほんまにグダグダやな、
びっくりした、
まあ、今回からねマスターが考える今まで防災の竹っていうのを思いの竹っていうのをやってたんですけれども、新シリーズとしてねちょっと変えようと、う マスター考えまして、防災マニュアルは心の中にということで今回からスタートをさせていただきます。初回は日常の中でできることを考えてみたいなと思っておるわけですが、まあ、防災活動で日常の中でできることとして最も重要なことは、まゆえちゃん、
はい、
はい、何ですか。
防災活動で日常の中でできることとして最も重要なことですか、はい、うん、やっぱりマスターが防災活動にはこれが大事だって言ってる日頃からの挨拶じゃないですか。
そうやね、さすが常連というか防災ショットバーによく来て学んでおられるというのか、まあ、さすがまゆえちゃんですが、まあ、防災活動で日常の中でできることとしては、まあ、挨拶、まあ、これが私は最も重要なことだと思っています。まあ、この挨拶から始まって、まあ、様々なことがあるのですが、しかし防災というのはさらには危機管理というものもあって、その危機管理には難しいこともその挨拶と、まあ、入り混じって混在しているというものがあるわけです。
防災という危機管理に難しいことが混在してるってどういうことですか。
うん、
マスターまたわけのわからんことを話し出したな。
うん、なんかお前どこのやつや、どこのやつやねん。防災、今日みんなどこの人間やねんっていう状態。
防災という危機管理に難しいことが混在、当たり前のことじゃないかな。
そう、うん、まあ当たり前のことといえば当たり前のこと、まあ、防災という危機管理には難しいことが混在するっていうのはですね、日常における安全安心からの安堵感というものと、災害に対して適切に備えをするという危機感、まあ、この2つが混在しているということですわ。
うん、確かに日常における安全安心からの安堵感、そして災害に対して適切に備えをするという危機感、この2つが混在しているということなんですね。そうそう、
でもマスター、安堵感とあの危機感って全く相反するものじゃないですか。
そうですよね、全く相反する安堵感と危機感、この相、まあ、相対するというかね、この2つのバランス感覚が、まあ、防災というものには非常に、まあ、大事で難しいものなんです。で、言い換えればですね、そのバランスが崩れると大変なことになってしまうということになるわけですが、まずは安堵感から考えてみましょう。私はですね、マンションに住んでますので、マンションの暮らしの安堵感で考えてみましょうかね。つっくんもマンションに住んでますので、つっくん、マンションの安堵感。
そうですね、はい、まあ、マンションの高層階と低層階で、まあ、例えてみましょうかね、はい、まあ、ちょっと極端なあの場所同士ということで考えてみますけども、まあ、まずは高層階の人、まあ、高層階で暮らす人がやっぱり毎朝日の出を見てこう幸せを感じて、うん、まあ、夕日を見て、まあ、感謝すると、うん、で逆にあの低層階の方は、まあ、専用の庭があるんで、まあ、1階で暮らすガーデニングの好きな人がね、やっぱり専用亭を花でいっぱいにしてこの近所の人の目を楽しませてくれるということで、うん、まあ、このどちらも本当にね、穏やかに時間が流れて、まあ、幸せを感じれる平和なひとときということで、まあ、そういう安堵感そのものですよね。
そうですね、まあ、それぞれに楽しみ方というか暮らし方があります。まあ、その空間を楽しむ人に、まあ、防災的に言えばね、高層階は地震が発生するとものすごく揺れますよと、長周期地震が来たらもう思いっきり揺れますっていう、まあ、転倒して命を落とすかもしれませんっていうようなことを伝える、まあ、それから1階に住んでいたら、まあ、洪水の時はあんたところ浸水しますねとか、上層階に逃げないと溺れて死んでしまいますよとか伝えてしまうとね、どうでしょうね、うん、
それは人の生活やからね、うん、口出すな、ほっといてくれって怒りますよ、
うん、まあ、たとえそれがまあ事実だとしても、人の幸せと平和を、まあ、破壊するような悪者のように言われてしまいますね、うん、
でもマスター、たとえ幸せで平和な生活であったとしても、日本全国これだけ災害が続いているので、何にもしなくても良いのかといえばそうじゃないですよね、
うん、まあ、そうではないですね、うん、まあ、幸せで平和な空間であったとしても、何もしなくていいというので、何もしなくていいのかといえば決してそうではないということです。まあ、これだけね、昨今災害が頻発する、まあ今日ですからね、襲い来る危機に怯えるのではなくて、それらに、まあ、それらのリスクですね、それに対処するということが必要になります。まあ、その時にはパニックにならず、決して脅さず、理性的に立ち向かって合理的な対応が必要と、 社長になると思うんですけどね。
ちょっといいですかね、うん、安堵感というものはですよ、それぞれの考え方とか趣味やね、それから個人個人の生活感が、まあ、生み出すものなんで継続しやすいものですけれども、ところがですよ、危機管理の活動となると、まあ、これは継続しにくいというか、うん、まあ、モチベーションが続かないということね。どちらかといえばやりたくないことですよね、
うん、
どうしても後回しにしてしまいがちな活動なんですね。
まあそうなんですね。危機管理でさらに難しいのは、まあモチベーションを継続できるかということですね。まあ何か発生した時に備えがなければ大きなマイナスというものが生じます。ハセヤン、そこで備えがなければ大きなマイナスが生じた時には、まあ多くの人はどんな風に思うでしょうね。
それはやっぱりしもた、えらいこっちゃ、やっとけよかったな、
こんな感じちゃいます。
まあそうやね、うん、まあ、その時にしまった、やっとけよかったなと、まあ命に関わる重大な後悔をすることになる。まあ、その逆にね、備えをし続けて何か起こった時に勝ち取れるものとはハセヤンなんですかね。
まあやっててよかったな、備えててよかった、助かった、まあ、こんな感じになるな。
まあそういう感じですわね、うん、まあ、備えていた人はあって当たり前、備えているので大丈夫だったという事実です。ではつっくんね、
うん、
台風の準備に置き換えてちょっとこういう感じで考えてもらえませんかね。
そうですね、まあ、台風の準備で考えた場合に、まあ、台風によって起こりうることを考えてみた場合に、まず豪雨によって室内に雨水ね、
うん、
そういう侵入する可能性があるので、まあ、サッシの周りに詰め物をして備えようと、うん、まあ、こういう行動を取りますよね、まあ、それから強風によるベランダの飛散物を、まあ防止するために室内に取り込んで備えると、まあ、ところが万全な備えをしていれば結果として勝ち取ることができるっていうのは何かというと、まあ、何も起こらんかったなと、この一言につきますよね、まあ、そういうことですよね。
まあそうなんですよね。備えていた場合には、まあ、台風が直撃した場合も台風が大きくそれた場合も、まあ、何も起こらなかったと同じことが残るわけですよね、まあ、この何も起こらなかったという状況に本当は価値を見出してですね、喜びをいかに感じさせることができるかというのが、まあ、防災活動を取り入れた日常の暮らす作法というものになるわけですわ。
でもマスター、何も起こらないならばやらなくてもええんちゃうかっていう人いませんかね。
そうなんやね、何も起こらへんねやったら何もやらんでええんかという人たちがいるのも事実。まあ極端に言ってしまえば、何か起こってからやればいいと考える、まあ保全方法という考え方の違いなんかなと思いますね。
マスター、新しいキーワード出てきましたよね。この保全方法の考え方の違いっていう、保全方法って修理とかのことですか。
あ、そうそうそうそう、まあ、保全についてはね、ツッコンがこっち詳しいんでツッコンちょっと、まあ、眉毛ちゃんに説明、
ね、修繕でいっぱい金そうだからね、
う
ん、私まあ、保全のね、考え方っていう、まあ、違い、考え方の違いというのは、まあ、何か起こった時にトラブル発生の都度やっぱり壊れてから修理をするというのが、まあ、事後保全、
うん、
で、トラブル発生前に計画的に実施するのが予防保全と呼ばれるんですね。で、事後保全は結局事故が突然発生する、で、修理のための時間が長くなる、で、不意に多額の費用が必要になる、まあ、こういう問題点があるんですよね、うん、で、予防保全については、まあ、突発事故をやっぱり減らすと、で、故障時の停止時間をまあ短くする、あと、まあ、品質の安定化が図れたり、まあ、保全費がまあ均一化する、
うん
うん、まあ、それによって設備の延命が図れるという利点があるんですよね、まあ、そう考えた場合にやっぱり予防保全の方が適切な方法やと思います。
じゃあね、つくそれを、うん、防災活動に置き換えてその保全方法を説明してもらっていいですか。
はは、保全方法をですね、防災活動に置き換えた場合、災害後に対処する方法の防災的事後保全の、まあ、これの問題点としてはですね、災害は突然発生すると、で、命が危険にさらされる時間が長くなる、日常の備えがないために不意にこれもやっぱり多額の費用が発生すると。ところが災害発生の前に対応する予防、防災的予防保全、これにはやっぱり利点があると思うんですよね。 まあ、何かというと災害による怪我人、まあ、怪我をする人、や人、命を落とす人を減らすことができる。
なるほど。
でまた、命が危険にさらされている時間を、まあ、短くできると、うんまあ、あと、日常的な備えで安心を図り備えるということを当たり前の文化と、まあ、これが、当たり前になると、まあ、継続ができて、まあ、命の延命が図れると、うんまあ、あの事後保全と予防保全では、まあ、命に関わる大きな差が出てくるということですよね、
うん、そうやね、まあ、一部の懲りない人たちはね昨今の大災害を目の当たりにしても事後保全で良いと思ってる人たちが多いわけですよ、まあ、これが防災活動の進まない要因なんですよね、うん、社長。
あそうですか、うん、あの今のね皆さんの話を聞いてるとあの保険っていうものだと同じだなと思いましたね。
保険ね、
うん、保険ね、まあ、考え方っていうのは保険と全く同じですよ、まあ、事故は起こらない起こさないっていうことを大前提で、まあ、車を運転してる人がいます。そういう人たちはね保険はお金がかかるし無駄だ、何十年まあ事故を起こしたことがないのにだから保険に加入しないっていう考え方なんですよね。
あ、なるほどね。
だからまあ特に災害なんて何十年に一度の災害、うん、そんなあるかないかわからないもののためにね備えなんて必要はないわい、お金がもったいない、無駄金はないと考えるのですね。
まあね、今社長がおっしゃられたように備えなんて必要ない、お金もったいない、無駄金ないと、まあ、備えを怠る人たちは口をそらえたように同じことをつく言いますよね。
そうなんですよ、まあ、備えを怠る人というのはね、災害がひとたび発生した場合に、まあ、そんな話聞いてへんやないかと、うん、誰も教えてくれてない、まあ、困ってるから助けてくれるのは当たり前やとか、まあ、備えているんやから、うん、あの備蓄品分けろとか、うん、もうこんな風に、言う人が多いんですよね。やっぱり災害が起こるたびにもうびっくりするぐらいのことが言われますね。
いやもっとひどい人がおるね。最後に、まあ、最もダメな行為とマスターが思うのは備えようとする人の活動費を否定してですね、うん、もうそれをバカにしてダメ出しをするという防災活動の破壊者と呼ばれる人たちの存在やね。
マスター、うん、防災活動の破壊者ってまたすごいキーワードが出てきたんですけど、うん、どんな人のことなんですか。
まあ、この破壊者というのは備えという自己責任は放棄していたにもかかわらず大災害という看板を掲げてですね、まあ、権利の主張をするわけですよ。まあ、この人たちが他人を惑わせて災害活動にブレーキをかけるというのがこれ全国の防災活動のまあブレーキの要因となっているわけですね。
防災活動にブレーキですか、うんうん、ところであの穏やかな時が流れる幸せで平和な空間を楽しむ安堵感を持つ人たちに伝えるべきことって何なんでしょう、うん、
はい、あのまあね、あの時間も来ているのなんでね、私から最後にいいですかね、まあ、あの穏やかな時が流れて幸せで平和な空間を楽しむ人に伝えるべきこと、うん、まあ、安堵感というものを維持するためにですよ、惑わされず、まあ、予防保全をするということですね。
なるほど。
社長、その惑わされずに予防保全ってどんなことしたらいいんですか。うん、
まあ、惑わされずにっていうのが、まあ、大きなキーワードですよね。そのヒントになるもの、うん、まあ、これはね昔の小学校の教科書にも載っていた小泉八雲さんが記した実話ね、うん、稲村の火の話の中にありますね。
うん、小泉八雲さんの稲村の火、その話の中にヒントがあるんですか。
はい、まあ、皆さんも一度読んでいただきたいと思うんですけど、稲村の火の主人公の浜口涼子さんの異業、うん、まあ、住民百姓の安堵を図れの言葉に重ねているんですね。
そうやね、もう時間がちょっと迫ってきたんであれですけど、まあ、次回はマスター小泉八雲さん、まあ、ラフカディオハーンかが記した実は
もう時間も来てるからもう俺が締めたろ、ね、はい、まあ、百姓の安堵を図れという話をさせていただきますので、うん、ね、来月もどうぞ皆さんお聞きくださいありがとうございました。
ありがとうございました。